はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今ちょっと気になってる YouTube チャンネルがあって、竹内力のあたおかチャンネルっていうのがあるんですよ。これタイトルもすごいんですけど、で、僕なんで竹内力さんファンだったっていうわけではないんですよ。というのは、まあ、あの方、ヤクザ映画とか V シネマに多く出てらしたと思うんですけど、その辺を僕あんまり通ってきてないんですよ。だから知らない、もちろん知ってます。存在は知ってますよ。超一流俳優だから知ってるけど、よく知らなかったんですね。で、それが、今度、龍が如くシリーズっていうゲームのシリーズがあって、僕好きで全部やってるんですけど、で、竹内力さんはゼロに出てたのかな？で、今度、維新をリメイクするっていうので、そこでキャスティングされるっていうニュースでちょこちょこまた見るようになって、で、そこで行き当たったのがこのあたおかチャンネルだったんですよ。で、見てみたら、まあ、だいぶお痩せになってて、腰の病気したって言ったかな。で、またね、格好よくって、こう、で、見てたら、一応、こう、カメラに向かっては、おいみたいな、言うんですよ。イメージ通りの。だけど、なんか、冗談ばっかり言ってるんですね。くだらない冗談ばっかり。で、面白い人だなと思って見てたら、ちょっと何が魅力的って、その、歌なんかも歌うんですけど、歌ったりして、こう、降りてくるじゃないですか。そうすると、そういう時の、楽屋の様子もそうだけど、スタッフとか、あと、バックダンサーの人とかに対する対応が、すごくいいんですよね。ありがとうね。また次の機会によろしくね。とか、一人一人後ろの踊ってる女性とかに声をかけて、感謝したりとか、周りのこの、なんて言うんだろう。こう、大人としての対応が、まあ、いわゆる当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、あれだけもう大御所じゃないですか。いわゆる。熱烈なファンがいて、大御所の俳優さんなのに、あのフットワークの軽さとか、この、対応力とかその頭を平気でこう、どうもありがとうございますってこう、下げられる感じが、見ててこう、イメージがよくなったんですよ。良くなったというか変わった。こういう人だったんだって、僕が思ってた竹内力像とは全然違う様子が見られて、ちょっと面白かったですね。まあ、でもね、そうかといえば、なんかすごいド派手な大金持ちのパーティーに出たりして、で、もう誰もマスクしてないような。もうコロナとか関係ないんだっていう、全然。周りの人もそんな感じだったけど。でも、なんか許せちゃうんですよね。もうこういう世界があってもいいよな、みたいな。スターの世界というか。なんか、そういう風に思えちゃうんですよ。ファンと集いをやれます、みたいな。二人ぐらいファン呼んで、竹内力さんが料理を掴んで、ファンにアースしろって言って食べさせるんですけど、もう同じ皿から一本の箸で回して食べさせちゃうから、コロナでどうなんだっていう、だ本人もちょっとそんなこと言ってましたけど、でもなんか許せちゃうんですよね。なんかみんながそれで笑って幸せになってるからいいや、みたいな。なんかそういう不思議な魅力がある人で、ちょっと気にして、ね、ちょこちょこ見ていこうかなと思ってますよ。うん、なんか新たな一面が見れて、面白いです。はい。で、あともう一個ね、ちょっと最近発見したのが、ドラマなんですけど、ザ・タクシー飯店っていうドラマ。があって、これご存知ですかね？ Amazon プライムビデオで見つけたんですよ。で、調べたらね、2022年6月だったかな？からやってたドラマだから、まず最近なんですよね。で、30分のドラマで8話だったかな？だったと思うんですけど、で、主人公が、ハチマキタクシーっていう個人タクシーの運転手さんなんですよね。で、役者さんがね、渋川清彦さんっていう人で、僕ちょっと知らなかったんですよ。まあ、ちょっと芸能界に疎いのもあるんですけど、よく知らなかったんですが、僕の1歳上なのかな？昭和49年生まれだったと思うんですけど、めちゃめちゃ渋くてかっこいいんですよ。モデルさんもやってたっすかな？で、なんだろう、その人物も魅力的なんだけど、ストーリーも面白くて、で、中華が好きっていう設定なんですよね。で、中華が好きな運転手さんなんですよ。タクシーの。で、なんとなくこう、いろんな人生、いろいろ抱えてこう、お客さんが乗ってきて、で、なんとなく中華で解決するっていう感じ。まあ、解決するとまではいかないけど、なんか、いろんなことをこう、中華と通しながら考えていって、町中華なんですけど、話の展開も面白いし、キャラクターとして、出てくる人たちみんな個性があって面白いんですよ。で、食べるシーンももちろんあって、で、実際のあるお店でやるんですよ、やっぱり。孤独のグルメ方式ですよね。で、食べてる時は心の声が漏れてるっていう、その辺も同じような感じなんだけど、キャラクター像がまず全然違うのと、なんか、 物語がもうちょっとこう笑いに振ってるんですよね。だからそれが面白くて、で、1話もなんか、あっという間に見終わっちゃうような、濃さで展開していくんで、話も。見てない方はね、ちょっとぜひ見てもらいたいなと思います。最初の1、2話だけでも見てもらえれば、なんとなく僕の言いたいこと、わかるんじゃないかなって思うんで、よろしかったらぜひ見てもらいたいと思います。はい。というわけで、第292回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、メインは、興味がある人はすごくあるけど、ない人は全くないジャンル。これ車かと思ったらそうじゃないんですよ。車の話しそうですよね。今。車の話しそうだけど、そうじゃなくて、朝ドラと大河ドラマの話なんですよ。で、朝ドラ、ちむどんどんっていうのをやっていて、で、終わりました。先週で。で、今週から、舞い上がれっていうドラマをやっています。で、興味がない人も、ちむどんどんがしょっちゅう炎上したの知ったと、知ってると思うんですよ。炎上してたの。で、まあ、わかりますよね。言いたいことは。怒ってらっしゃる方の。な、で、怒るなら見なきゃいいだろうとかっていう書き込みとか、ツイッターとかでも見たんですけど、そういう問題じゃないんですよね。僕もね、だいぶ辛かったんですけど、いつかちゃんとするはずだと思って頑張って見てたんですけど、最後まであんな感じでしたね。うん、なんか。で、それがじゃあ悪いかって言ったらそうじゃなくて、例えばいいとこもいっぱいあるわけですよ。例えば沖縄の景色、素晴らしいんですよ。海も山も。もうすべてがもうすごくて、で、その独特のオリジナルの料理とか野菜とかも魅力のあるものがいっぱいあるんですよ。だから、なんか物語がね、こうなんていうの、手前でこねちゃってて、ふざけようと思ったコメディ要素をそこで入れてようとしたのかわかんないですけど、そうじゃなくてもっと沖縄の文化とか食べ物、一回こう東京に来たりして、そういうのもだから本当はなくてもよかったかもしれないですよね。東京編はもっと短くするとか、沖縄をメインにやってもらいたかったなってちょっと思いましたよね。あの景色とか、あの空気感の中で美味しい料理を見せてもらって、で、例えば沖縄戦の話とか暗い一面、最終週にちょっとだけ触れてたんですけど、ああじゃなくて、もうちょっとやり方があったんじゃないかなってちょっと思いましたよね。もったいないというか、素材が沖縄のその返還の頃の話とかも出てるんですけど、もうちょっとこう、その辺の歴史のところを丁寧に掘っても、良かったんじゃないかなって思うんですよね。だから、どういう制作の意図で作られたかちょっとわかんないんですけど、例えば最初はちょっとふざけて、で、中盤から真面目な方に振ってこうと思ったのかもしれないじゃないですか。わかんないですよ。想像だけど。でもだとしたら、やっぱ序盤が、ちょっとグダグダってなると、今 SNS だから早いじゃないですか、時代が。SNS の時代だから。だから、うわって批判とかが言っちゃうから、それはそれで難しいんだろうなとはちょっと思いましたよね。で、やっぱり作り手の人は作りたい話ってのがあるだろうし。だから、大変な中、まあいろいろやってたんでしょうけど、僕は、と思ってたけど、ちゃんと最初から最後まで見ましたから。うん。で、沖縄にやっぱ行ってみたいなとか、沖縄料理食べたいなって思いましたもんね。それでも。だから、いいんじゃないですかね。そういうもんですよ。いい面も悪い面もあるのはしょうがないんで、ストーリーとかは、と思ったけど、それはそれでいいと。良かったんじゃないかなと思います。はい。舞い上がれ楽しみにしてます。はい。で、あともう一個が大河ドラマ。大河ドラマ、鎌倉殿の13人なんですけど、もう物語も終わりの方に来てて、12月で終わるんですもんね。だって、ね、大河ドラマは。だから、物語は佳境にこう来てるんですけど、すごく面白いですよね。ものすごい暗い時代じゃないですか。鎌倉、幕府できるまでからできた後までが、なんかずっと身内でこう争ってるような権力争いとか、そういうのをずっとこうや、仲間内とか身内でやってるような話なので、結構見る方は辛そうに辛いんじゃないかなと思ってたけど、やっぱね、三谷幸喜さんって人はすごいですね。そう、人物を見せることで、その物語の背景とかを分かりやすくするとか、人と人との関係とか、こういう、要は資料が少ない時代じゃないですか。だから想像してるところもかなりあると思うんですよ。だけども、なんか見てる人が腑に落ちるような演出をしてますよね。そういうストーリーに。それがやっぱ凄さだなって。人を見せることで、この、実際にあったこと、そりゃないだろうっていうような思うことも、こうスッて納得させるような作り方をしてるなっていう印象ですね。 で、三谷さんは割とそうなんですよ。大河ドラマ3作目ですよね、確か。新選組と真田丸に続いて3作目だと思うんですが、もう最初の新選組の時からそうでしたよね、作り方が。まあ、あそこもいろいろ、新選組っていろいろあるじゃないですか。中の内輪めもあったし、ね、まあ、懲罰で切腹させるだ、させないだとかって、いろんな話が、ドロドロした話がいっぱいあるんだけど、見せるところと見せないところを分けて、で、まず人を見せて、で、キャラクターを作って、それを動かすことで、見てる人がもうほろって泣いちゃうようなところ、場面をいっぱい作っていくんですよね。真田丸もそうだったじゃないですか。魅力的だったじゃないですか。みんな出てくる人が。だから、本当に三谷さんがやってくれてよかったなって思うし、あの時代の見方がまた変わりますよね。うん、結構大河ドラマに影響されるんですよ。歴史の本を読んでても、大河ドラマの情景が頭に浮かんじゃうぐらい、インパクトって強いので、歴史の大河ドラマのインパクトって。だから、その辺の歴史の感覚とか、頭に浮かんでくるキャラクターみたいなものを、うまくこう塗り分けて作ってくれたっていうことに関して、すごく感謝してますし、これからラストスパートに向けて、本当に楽しみに、しています。まあ、ところどころしか見てない人も、最後だけでも見たら絶対面白いんじゃないかなと思うので、お楽しみいただきたいと思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。